おはようございます。本日はこのようにメッセージを取り組む奉仕の場が与えられまして感謝したいと思います。先々週は海老原先生のメッセージでしたけれども、大変この示唆に富んだ思わずうならされるメッセージでした。もうお気づきの方もおられると思いますけれども、本日はその海老原先生のメッセージと同じテーマのメッセージということになります。このようにテーマが重なるということは、複数人でメッセージを取り次ぐ場合には当然起こりうることです。しかしながら結論は同じでも、そこに至る道筋は違うということでご了承いただければと思います。メッセージを飲み物に例えるというのはちょっと不謹慎かもしれませんけれども、あえて例えますと、内容的にはこの先々週の海老原先生のメッセージは、温かく体に染み渡る、カフェラテのようなメッセージであった一方で、本日の私のメッセージは、苦いブラックのアイスコーヒーのようなメッセージと言えるかもしれません。少し分かりにくい点もあるかもしれませんが、ご一緒に見ていきたいというふうに思います。さて私の、場合ですね、このメッセージのテキストとして取り上げるのは、その書かれた量からすれば書かれた量が最も多いということから考えても、当然であるかもしれませんけれども、パウロの手紙からのことが多いというのが実感です。しかし本日は久々なんですけれども、このペテロの手紙の中から選ばせていただきました。パウロという人は旧約聖書に関して大変高度な教育を受けた、いわばインテリと言える人であったということをご存知の方は多いと思います。その生まれた家庭環境とかはよく分かっていませんけれども、そのような高度な教育を受けることができたということは、それなりに経済的に余裕のあった家の出であったことは簡単に察しがつくわけです。しかし一方、ペテロという人は、皆さんもご存知の通り、生まれはこの琵琶湖と比べますと琵琶湖の4分の1程度の大きさのガリラヤ湖のそばに住んでいた漁師の家であったわけです。おそらく代々漁師の家として魚を取って生活をしていたはずで、そのためにパウロのような高度な教育は受けられなかっただろうと考えるのが自然です。しかしながらこのペテロが書いた手紙を読んでみますと、パウロに勝るとも劣らない、この説得力のある文章を書いています。それは彼にもともと隠れた文才があったのか、それともご聖霊が彼にそのような能力をお与えになったのかは分かりませんけれども、ペテロの手紙は事実として新約聖書の重要な柱の一つになっているわけです。早速その内容を見ていきたいと思います。本日のテキストでペテロはまず読者である私たちに対し注意を促すことから始めています。具体的には前に出しておりますけれども、第二ペテロ3章3節で、まず第一に次のことを知っておきなさい、終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、というふうに書いてあります。ここでペテロはそのあざける者どもが誰をあざけるのかをはっきり書いてはいませんけれども、それは明らかに私たちイエス・キリストを信じる人たちを指しているわけです。 そのあざける者どもが私たちイエス・キリストを信じる人たちを次のような言葉であざけるだろうと彼は書いているんですね。前に出しておりますけれども、4節、キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。しかしペテロはここで、そのような人たちには大きな見落としがあるのだと断言しているんですね。ではその見落としとは何か。それは第一に、一度この世界には滅びがあったということです。それは何を指しているのか。ペテロは6節で次のように書いています。当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。それはあのノアの箱舟の出来事を指しているのははっきりしています。そして第二に、その後の世界、つまり今私たちが生きているこの世界というのは、今度は水ではなく火によって滅ぼされることになるのだというんですね。次の七節を前に出しておりますが、読みますと、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。このようにペテロは彼の書いた二つの手紙、ペテロ第一と第二のこの最後の最後で、私たちに非常に大切なことを書いてくれています。それは本日のテキストの初めの三節ですね。ここにまず第一にという言葉がそれを表していると思うんですね。彼はまず第一にというこの言葉で次に書くことの大切さを強調したかったのは明らかだと思います。このようにキリスト教では決して忘れてはならない事柄の一つに、前に出しておりますが、終末、この世の終わりは必ず来るということが含まれることは論を待ちません。なぜ忘れてはならないかといえば、それはイエス様ご自身が終末について語られたからです。そのことは三つの福音書に書いてあります。マタイの福音書の24章、マルコの福音書13章、そしてルカの福音書21章です。例えばイエス様は次のように話されたとマタイの福音書にはあります。ちょっと長いんですが、お読みしますと、前に出ております。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り、憎み合います。しかしながら世の終わりが来るというこの感覚、世の終わりが来るという感覚は、クリスチャンだけが持つものではなく、ノンクリスチャン、まあ、クリスチャンではない人たちも持ちうる感覚なのではないかと思います。イエス様が終末の予言を弟子たちに話されて、それが福音の一部として弟子たちによって述べ伝えられてから、まあ、約2000年が経っているわけですけれども、その2000年の歴史の中で、この人類はクリスチャンとかノンクリスチャンとかに関わらず、いろいろな局面で終末が来たかもしれないと考えたのではないでしょうか。例えば前に出しておりますが、 ユダヤ人にとっては紀元70年に起こったローマ帝国によるエルサレム崩壊がそうだったかもしれません。その時ユダヤ人は国を追われ世界中に散らばったわけです。また中世ヨーロッパ人にとっては14世紀にヨーロッパ全体で約3分の1の人々が死んだと言われるペストの流行がそうだったかもしれません。また近代では2つの世界大戦を挙げることができるかもしれません。戦場となった国々の中には本当にこれは世の終わりではないかと考えた人々が大勢いたのではないかと思います。しかしながらその度に終末は来なかったことで人々はなんだ終末は来なかったじゃないかとなってしまったんではないでしょうか。その時々のクリスチャンの中にもそのような声に影響された人もいただろうと思います。ペテロはしかしそのような考え方捉え方に対しての警告をここでは書いているんですね。第二ペテロ3章10節にはこのようにあります。しかし主の日は盗人のようにやってきます。では今の時代はどうでしょうか。ここ30年から40年での最大の出来事の一つがこの1991年の東西冷戦の終わりであることは多くの方が同意されると思います。ベルリンの壁が崩れてソビエト連邦が崩壊し、このような出来事があったわけですね。これで新しい平和な世界が来るかもと考えた人が多かったのではないでしょうか。また科学や技術が発展して21世紀には環境破壊問題なども人類は何とか解決できるに違いないと楽観視した人も多かったかもしれません。しかし人類は戦争や貧富の格差、食料不足、環境破壊などの問題をますます深刻なものとして受け止めなくてはならない状況に今は陥っています。にもかかわらずほとんどの人はバラ色の未来などないだろうと気づいているのにそれをただ考えないようにしているんではないでしょうか。ここで人類がどのような困難に直面しているのか、あるいは直面しようとしているのかを見てみたいと思います。そのために一つの新聞記事を紹介したいと思うんですが、それは今年の6月18日の読売新聞の朝刊の記事です。その記事のタイトルは、生成 AI 新たな人類の危機というもので、人類の存続や文明を揺るがしかねない4つの脅威というサブタイトルで、人類は今次の4つの脅威に直面しているというふうに書かれていました。一つ目は気候変動です。一つ目の危機が気候変動です。今年の夏の異常な暑さはまだ記憶に新しいと思います。国連、国際連合のトップはグテーレスという人なんですが、そのグテーレス事務総長は今年の7月、地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来したと世界中に警告を発しました。そのようなニュースを覚えている方もおられるのではないでしょうか。二つ目は核兵器です。ロシアがウクライナに戦争を仕掛けて、今なお終わりが見えない状況が続いていますが、そのロシアは核兵器を使うこともあり得るというようなことを 匂わせ続けています。またイスラエルとパレスチナの紛争に絡んでイランがパレスチナを支援していますけれども、そのイランが核兵器を間違いなく持っていて、それに対抗するためにイスラエルも決して言いませんけれども核兵器を持っていると言われているわけです。もし核兵器を使ってしまったらどうなるのか、最悪の状況になってしまうことは簡単に想像がつくわけです。で、3つ目の、3つ目の危機は遺伝子改変です。人間も含めた生物の遺伝子を人が研究と称して書き換えてしまうということです。新型コロナウイルスは中国で生まれましたけれども、それは自然に発生したのではなくて人の手で作られたのではないかと疑う学者は大変に多いんですね。そして4つ目の危機、これは人工知能 AI です。このところ人工知能の発達は実に驚くものがあります。以上4つの脅威というものが新聞に載っていたわけなんですけれども、その4つ目の人工知能に少し目を止めてみたいと思います。今世界中で話題になっているのがこのチャット GPT というものですね。皆さんも新聞やテレビ等で聞かれたことは多いと思います。他にもですね、別の会社が作った人工知能がいくつかあるんですけれども、このチャット GPT は優秀さにおいてその中の代表格と言われています。パソコンやスマホからいとも簡単にしかも無料で使用できますので、世界中の何億という人が使っていると言われています。皆さんの中にもすでに使っておられる方もおられるだろうと思います。私もそれがどのようなものか使ってみましたし、今も使っているんですが、そのあまりの凄さに本当に驚いたわけです。ご存知のない方のために少しだけ説明しますと、例えばパソコンを使った場合ですね、パソコンを使ってこのチャット GPT に対して自由にいろいろな質問やお願いをすると驚くような速さで答えを返してくれるんです。返してくれるんですね。一つの例として、私は次のような会話をチャット GPT と行ってみたんですね。チャット GPT に対して私は最初にこんにちはという挨拶を投げかけました。するとチャット GPT はすかさず、こんにちは、お元気ですか、何か質問やお手伝いできることがありますか、どうぞお気軽にお話しくださいと返してきました。ここまではそうかなと思いますね。次に私はチャット GPT に対しこのような質問を投げてみました。伝道者パウロは新約聖書のいくつの書簡を書いたのですか。するとチャット GPT は私に対して、伝道者パウロは新約聖書のいくつ、伝道者パウロは新約聖書において14通の書簡を書いたとされています。以下はその一覧です。1、ローマ人への手紙、ローマ書で、ずっと続いて14、ヘブル人への手紙、ヘブル書。これらの書簡は新約聖書の一部としてキリスト教徒によって尊重されています。このように返してきたんですね。そこで私は次にチャット GPT を困らせようと思って、ヘブル人への手紙はパウロが書いたかどうか議論がありますが、信憑度はどのぐらいですかと質問してみました。するとその返答は、確かにヘブル人への手紙、ヘブル書の著者については議論があります。伝統的にはこの手紙はパウロによって書かれたとされてきましたが、現代の学者の中には異論を唱える者もいます。ヘブル書がパウロによるものであるとする主な根拠は、内容や文体の一部がパウロの他の手紙と共通していること、云々とずっと続くんですけれども、このように返してきたんですね。 まあ、皆さんこれは実に驚くべきものだと思われないでしょうか。まさに本当に模範的な回答をしてきたんですね。もう少しだけこのチャット GPT の話にお付き合いいただければと思うんですが、私はさらに次のような質問をしてみました。反キリストとはどのような人のことを言うのですか。まあ、ここで私が質問した反キリストとは、世の終わりが近づいた時に現れる文字通りのイエス様の存在とか、その教えを否定したりする存在であるということをヨハネは書いています。で、次のように、まあ、ここ第一ヨハネの2章22節にはこのように反キリストの説明が書いてあります。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定するも否認するもの、それが反キリストです。で、それに対してチャット GPT は、反キリストとはキリスト教の教えやキリスト教との信仰に対して対立する、またはそれに対抗する存在を指します。途中ちょっと抜かしてますけれども、一般的に反キリストは悪の象徴として考えられることが多く、キリスト教徒にとっては試練や誘惑の象徴として捉えられることもあります。で、次にさらに意地悪をしてやろうと思って、次の質問を投げかけてみました。反キリストとは実は人工知能であるという考え方には正しい可能性はありますか。それに対するチャット GPT の答えは、人工知能が反キリストとして考えられる可能性については、ここの信念や見解によって異なると言えます。ただし一般的なキリスト教の教義や信仰においては、反キリストは人間の存在として捉えられることが主流です。まあ、このように返してきたんですね。最後に私は次の質問を投げかけたんですね。チャット GPT は反キリストになり得ますか。すると、いいえ、チャット GPT は人工知能であり、個別の意思や自己意識を持ちません。チャット GPT はオープン AI によって開発された言語モデルであり、事前に学習されたデータに基づいてテキストを生成することができますが、自己意識や感情を持っているわけではありません。まあ、というものでした。私は異常のようなやり取りをした後、しばらくあまりの驚きに唖然として、またえも言われぬ恐怖を感じたんですね。それは、その実に自然な日本語に対しての驚きでもあったんですが、質問に対するあまりにも見事な返答に対する驚き、そしてその計り知れない能力への何とも言えない恐怖でした。ここで一人の人をご紹介したいと思うんですが、イギリスの数学者であり哲学者でもあったアラン・チューリングという人です。この人はコンピューターの基礎を築いた人として有名な人です。で、この人は第二次世界大戦中、ナチスドイツが使っていた、まあ、決して解読できないだろうと言われていた暗号の解読に成功して、まあ、連合国軍側のがナチスドイツに、まあ、勝利することにも貢献した人でした。この人はまだコンピューターという言葉すらはっきりとなかった1950年頃に、チューリングテストと言われるものを打ち出した人でした。そのチューリングテストというのは何かと言いますと、ちょっと言い回しが難しいんですけれども、人間が作った機械、まあ、すなわちコンピューターですね。人間が作った機械が意思を持っているかどうかは、それに対して質問する人が、答えてくれる相手が機械か人間かが判別できなければ、その機械、コンピューターは意思を持っていると言える。まあ、このような チューリングテストというものを考えたんですね。先ほどのチャット GPT との会話の中で、チャット GPT は、私の反キリストになり得ますかという質問に対して、いいえ、チャット GPT は人工知能であり個別の意思や自己意識を持ちませんと私に対して返してきたんですけれども、しかし私の印象は機械と会話しているとはとても思えず、意思を持っている人と会話しているとしか思えない、まあ、そのような驚くべき経験だったわけです。先ほどのチューリングテストに従えば完璧な答えを返してきたチャット GPT という人工知能はすでに意思を持っているということになるんですね。皆さんはこれのどこが怖いのと思われるかもしれません。素晴らしい道具が出てきたなという感想を持つとするなら、まあ、それは確かにそうなんですね。しかしながら実は世界中の多くの学者や技術者はこのような人工知能の登場に大変な恐怖や危機感を抱いているんですね。 AI 研究の第一人者と言われるジェフリー・ヒントン博士という方がおられます。前に出しておりますけれども、この人は Google という、まあ、有名な世界有数のIT 企業で AI 研究を行っていましたけれども、 AI の危険性について伝えるためとして Google を退職したんですね。彼は AI の悪用を防ぐ方法が見つからないと語っています。核兵器使用や遺伝子改変は悪用する人間がいて初めて現実の恐怖となるわけなんですけれども、人工知能はそんな人間を生み出す恐れがあるというんですね。まあ、ここで一体 AI の何が怖いのかという観点で分かりにくさがあると思いますので整理しますと、次の2つの点であると思います。一つ目は、悪事を企んだ人間が AI をそのように作り、その AI によって人々の考えや行動を支配してしまうという恐怖ですね。で、二つ目は、AI が人間と同じような意思を持ち始め、AI を作った人の目的に反して勝手に動き出してしまう恐れがあるということです。先ほどもご紹介したように、チャット GPT は私に対して、チャット GPT は自己意識や感情を持っているわけではありませんと返答した通り、まあ確かに今のところはまだ人間のような意識や感情を持ってはいないかもしれません。しかし5年後や10年後、もし人工知能が自律的な意思を持ってしまって、しかも人間のように悪意というものを持つようなことがあるとしたら、一体どうなるんでしょうか。先ほど紹介したヒントン博士、ジェフリー・ヒントン博士はこのように言っています。 AI はレバーを引けなくても、レバーというのは核ミサイル発射のという意味なんですけれども、AI は核ミサイル発射のレバーを引けなくとも人に引かせることができるかもしれない、まあ、このように語っているんですね。これから一体人工知能はどのように進化していくんでしょうか。まあ、しかしここで誤解していただきたくないのは、人工知能は良心と正しい信念を持って使用すれば、まあ、世界を変えることのできる素晴らしい技術、製品であるということです。それを作ったのも人間であると同時に、人間のために生かすのも、そして人間を滅ぼすために悪用するのも、まあ、結局人間なんだということだろうと思うんですね。人工知能の話が長くなってしまいましたけれども、申し上げたいことは、私たち人類がこれから未来に向かって進んでいく 上で、先ほど述べた4つの危機に私たちは直面しているんだということです。私たちはできることなら明るい未来に向かって進みたい、明るい未来が来てほしいと願うものです。それは自然な思いです。しかしながら冷静に考えますと、冷静に人間の歴史そして現状を見つめるならば、人間は私たちの願いとは裏腹に進んではならない方向に進んでしまっていると言わざるを得ないんですね。そのような人間の姿、そしてその行き着く先のことを聖書は2000年前にもう前から書き記しているんですね。ペテロは書いています。前に出しておりますが、10節、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の板書は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。私たち主を信じる者はそのような状況に対してどのようにあるべきなんでしょうか。それに対してペテロは次のように書いています。12節、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の板書は焼け溶けてしまいます。残念ながら、私はあえて皮肉を込めて残念ながらという言葉を使うんですが、残念ながら罪ある人間が自分の力で明るい未来を切り開くことはできないということを確信していると言わざるを得ません。そのことをペテロはすでに2000年前に、神の日が来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりませんという言葉で裏打ちしているんですね。では私たちはどのように生きていくべきなんでしょうか。ペテロは次のように書いています。14節、そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。私たち聖書の三位一体なる神様を信じる私たちは、いつの日かやってくる裁きの日には平安を持って神様の前に立てるようにペテロは励みなさいと書いています。では励むとは具体的にどうしたらいいんでしょうか。あまりにも有名な言葉の一つに、前に出しておりますけれども、たとえ明日が世の終わりであろうとも今日私はリンゴの木を植えるというものがあります。ここにおられる多くの方が聞いたことがあるのではないかと思います。伝統的には宗教改革者のマルティン・ルターの言葉であると言われていますけれども、彼の言葉であるという確たる証拠はないようです。しかしながら、誰の言葉であるとしてもその言葉は私たちクリスチャンの信仰を実に見事に言い表しているのではないでしょうか。そろそろ終わりたいと思うんですけれども、私たちは何一つ悲観することなくこれからの日々の生活を歩むことができます。世の中のさまざまな動きや出来事を心配し不安に思い、それらに苛まれるのではなくて、日々私たちはイエス・キリストを信じる者として一日一日を積み重ね、その歩みを地道に続けていく。たとえ明日が世の終わりであったとしても、私たちは何も恐れることはなく、イエス様に救われた者として神様が 私たちを大いなる祝福を持って御国に迎えてくださるお方であることを確信して、今日という日をいつもと同じように生きていく。それがまさに今日私はリンゴの木を植えるの意味するところです。そしてその先にイエス様の来臨の時が訪れる。それがペテロの平安を持って見舞いに出られるように励みなさいという言葉の意味するところなんではないでしょうか。お祈りしたいと思います。